おはようございます。
おみそか元旦と続けて礼拝を、守って、1週間経ちました。今日が最初の日曜日という感じが、なんかあまりしないんですけれども、でお正月もあっという間に終わってしまったような気がしますけれども、今日今年最初にお会いするかと思いますので、改めて、明けましておめでとうございます。今年も本当によろしくお願いいたします。それでは一言お祈りをいたします。天の地なる神様、今朝このように1年最初の礼拝を、最初の聖日の礼拝を共に守ることができることを感謝いたします。どうぞ私たちの思いを神様に向けてくださり、神様の御言葉がよくわかるように私たちを助けてください。またこの1年、あなたの祝福が私たち一人一人の上に豊かにありますように心からお祈りいたします。今日いろいろな事情で集えない方々もいますが、その場にあって神様が祝福を注いでください。主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。今朝は御言葉の光でも創世記になっているんですけれども、1年の最初にふさわしく一章一節を中心に、神様の天と地の地を創造された神様について聖書から見ていきたいと思います。新しい2018年を迎えました。で平成30年で、日本ではどうも平成30年で終わりそうなんですけれども、2018年は世界今共通です。でも新しい年を迎えたからといって、何か変わった気はしない方が多いかもしれません。特に日本では4月が年度始めになっていますので、正月だからといって別に何か新しいことが始まるのでもないかもしれません。でも1年はもちろんデタラメに決められたわけではないわけです。小学生のいや中学生の子は1年って何の長さか知ってますかね。皆さんも1年って何の長さか、でしょうか。地球が太陽の周りを一周するのが、1年とされています。でそれを太陽暦というんですけれども、その他に、太陰暦、月の満ち欠けを1ヶ月として、そういう暦も使われてきましたけれども、太陽暦を公に決めたのは、あのジュリアス・シーザー、ユリウス・カエサルという人です。イエス様がお生まれになる少し前の人です。でそれで、この暦をユリウス暦と言われていたそうです。でユリウス暦というのは1年が365.25 日としていました。今でも4年に1回ウルード市で1日多くなるのはそういうことです。4年に1度ウルード市366日にすることで、カレンダーがずれずに動いていくということです。当時の観測技術でここまで計算できたのもすごいなと思うんですけれども、実際にはこれでも大雑把だったそうで、1年は本当は 365.242189…… 日だそうです。でこのユリウス暦と本当の1年の長さは1年あたり11分ほどの誤差が出るそうです。そんなわけで、1500年頃ですね、AD1500 年頃には、10日以上十何日のズレが生じていたと言われています。なぜそれが問題になってくるかということで、特にこの暦というのは当時教会が決めていたんですけれども、教会にとって、クリスマスは日を固定しているのであんまり関係ないんですが、イースターは日を固定していないですね。退院歴の名残もあるんですけれども、 でイースターは、まあ、春と決まっているわけですけれども、だんだんずれてくるとどうもイースターとこの季節感がずれてくるわけですね。そんなわけで、1500年頃に、ローマ教皇のグレ皇帝ですかね、グレゴリウス13世という人が、暦を新たに決めたそうです。でこれがこの1年にほぼ近い 365.24 なんちゃらっていうぐらいの、長さにした暦が作られて、これは今でも使われているということのようです。まあ、なんでこんな話をしたかと言いますと、まあ、新しい1年を始めるにあたってこの1年の長さというものも、まさに天と地を作った神様が定められたもの、地球が太陽の周りを回る長さが1年として私たちがいろんな季節を感じることができる、そんなことを覚えたかったからです。さて、聖書は初めに神が天と地を創造したという言葉から始まります。この初めに神が天と地を創造したというこの一番最初の、まあ、説といいますか言葉は、これから書いている6日にわたる神様の創造の御業を、まあ、まとめたイントロダクション、導入の言葉と言えますし、さらに言えば聖書全体の導入部分、聖書全体のメッセージを伝えていると言えると思います。で一章一節が教えていること、それは何でしょうか。私たちが今住んでいるこの世界のすべてには始まりがあったということ。でそれより、まあえて言うならば、それより以前は何もなかったということです。それは神様を信じている私たちには当たり前のことかもしれませんが、私たち人間にはもう及びもつかない、考えつくこともできないことが実はここで言われているということです。世の中にあるすべてのものには最初、始まりがあった。で何もなかった時がある。まあ、何も、それより前は何もなかったということ。何もない状態というのは私たちにはとてもじゃないけれども想像できないものです。でもその時にもただ神様お一人はおられたということを聖書は言っているわけです。で聖書はいつも神様、この誠の神様がもうおられることは当然のこととして書かれています。神様がいるのかどうかという議論が聖書の中でされることはもちろん決してありません。すべてのものには始まりがある。しかし神様だけは永遠におられて始まりも終わりもないということが言われています。詩編90編2節にはこんな言葉があります。山々が生まれる前から、地と世界をあなたが生み出す前から、常しえから常しえまであなたは神です。詩編の作者はこのように歌っています。常しえから常しえまであなたは神です。山々が生まれる前から、すべてのものが生まれる前から、神様は神様であられると言っています。ヨハネの福音書の1章1節も、クリスマスの時にお話しましたが、初めに言葉があったと書かれています。まあ、ヘブル語とギリシャ語の違いはありますが、創世記と同じように初めにという言葉で始まっています。そしてそこではイエス・キリストが永遠の昔からおられて、この創造に関わっておられる、まあ、イエス様も創造者なのだということがここで言われているわけです。このような神様ですから、唯一まことの神様、まあ、このメッセージは神様と呼ぶことができるお方はただお一人しかないというメッセージになるはずだと思うんですね。このようにすべてのものが何もなかった時にも神であられる方はただお一人しかいないということです。世界がどんなふうに始まって、人間はどんなふうに生まれたのか、まあ、そういうことに関する神話、まあ、創世神話といいますけれども、 まあ、実はこれは世界中のどの民族にもあります。日本もそうです、多分インドネシアのナンタナ族にもあると思います。で、聖書の舞台メソポタミア、カナンでもほとんどの民族はそういった世界がどんなふうにできたかという神話を持っていました。でも大体ですね、こういう話になっています。神々がいて、その中で一人の強い神が無秩序を象徴する悪い神様、あるいは獣、竜、ドラゴン、まあ、そういったものと戦って世界を守り、世界に秩序が生まれて、そこから世界が始まっていくという、まあ、そういう内容が大体神話にはあるわけです。で、その一人の神が他の神々を征服して、彼が王となる、世界は彼によって創造された、まあ、そんな内容になっています。で、日本の神話も同じような内容、まあ、日本の神話はいろいろ神様がいる中で、ある一組の夫婦の神様が降りてきて、まあ、それがどうも今の淡路島あたりだそうですけれども、その辺で日本の国を作ったという神話があります。でもこういった神話を見ましても、結局は究極的な世界の始まりを言っているわけではないということに気づかされるんですね。今の世界とは違う別の何かがあった、そしてそこから今の世界が作られたと言っているだけです。全く何もない状態というものをやはり人間は考えることができないのだということを、まあ、教えられるわけですね。ただお一人の誠の神様は決して何か別のものから今の世を作ったのではありません、まあ、よくそれはカオス、混沌とか無秩序と言いますけれども、そういう別のものから今のものを作ったのではありません。聖書が言っているのは全く何もない状態、ただ神様だけがいるところから全てのものを生み出したと聖書は言っているわけです。繰り返しになりますが、それはもう私たち人間には想像できないことです。まさに神様が聖書の御言葉を通して私たちに明らかに教えてくださったこと、聖書のメッセージはここから始まっているということをまず覚えたいと思います。さて2番目の点ですが、このように何もない、本当に何もない状態に神様ただお一人がおられたと、お話ししてきましたけれども、この神様が天地を作ってくださった、創造したということを聖書は教えています。この創造するという言葉は旧約聖書の中では神様にだけ使われる言葉です。まあ、作るという言葉はいろいろあるんですけれども、この創造するという言葉、まあ、バーラーという言葉ですけれども、これは人間の行動や動作には決して使われません。つまりそれは神様だけの見業なのだということを教えています。聖書は誠の神様だけが創造者、無からすべて生み出すお方であるということを教えています。で、この神様が天と地を創造しました。意地悪な人はですね、いや神様が天と地を作ったんだったら、間の空気とかは作らなかったのかと意地悪な人は考えるかもしれませんけれども、もちろんそういう意味ではありません。天と地を創造したということは、天と地、そしてその間にあるすべてのものは神様が創造したという、そういう意味で言われているわけです。特に聖書にはいろんなところでこの神様が天と地を創造したということが繰り返して言われていますけれども、特にイザヤ書を読んでいると、何度も神様が天と地を創造したというメッセージが繰り返されています。42章5節をお読みしたいと思います。天を創造し、これを述べ広げ、地とその産物を押し広げ、その上にいる民に息を与え、そこを歩む者たちに霊を授けた神なる主はこう言われる。45章8節にもこうあります。天よ、 上から滴らせよ、雲よ義を降らせよ、地を開け、天地が救いを実らせるように、正義を共に芽生えさせよ。私は主、私がこれを創造した。まことの神様だけがすべてのものより先におられて、そして天と地すべてのものを作られたというメッセージは、イザヤ書の中に何度もありますが、もちろん聖書全体の中で何度も語られています。詩編の中にもたくさんありますけれども、例えば102編の25節にはこのような言葉があります。あなたは遥か以前に地のもといを据えられました。天もあなたの御手の技です。あなたは遥か以前に地のもといを据えられました。天もあなたの御手の技です。新約聖書にもいろんなところにこのようなメッセージがありますけれども、まあ、さっきも言いましたヨハネの福音書1章にはこのようなメッセージがあります。1章の3節にはこのように書かれています。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもなかった。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもないと、聖書は語っています。まあ、少し細かいことですが、ここに創造したお方と創造されたものの間にはもう完全な違いがある、乗り越えられない違いがあるということを私たちは知らなければいけないということです。私たちの信じる神様が唯一のお方であるということは、この私たち世界を作った神様と、そして作られたものの間には完全な違いがあるということです。で、聖書は御使いや霊さえも神様が作られた、御使いや霊であっても神ではない、それは神様が作られたものだと聖書は教えています。それも含めて作られたもので、この方によらずにできたものは一つもないと聖書は語っているわけです。さらに少し話を広げるならば、この世の中に起こる出来事の中で神様との関わりなく起こることは何一つないということを聖書は教えています。すべてのものが神様から作られましたけれども、少し話を広げれば、今私たちが経験している世の中に起こっていることすべては神様との関わりがなくて起こっていることは何一つないということです。そのことをパウロはローマ書の11章36節でこのように言っています。すべてのものが神から発し、神によってなり、神に至るのです。すべてのものが神から発し、神によってなり、神に至るのです。この神に栄光がとこしえにありますように、アーメンとパウロは書いています。私たちが経験すること、私たちの周りで起こるすべてのことを私たちが理解できるわけではありません。いや、その時は本当にもう理解できない、どうしてと言いたくなるようなことがたくさんあります。しかしそんな時、私たちはこの神様を見上げるんですね。私たちの信じる神様は全てを作り、そして作っただけではなく今もその全てを支配しているお方です。ローマ書に書いているように、全てのことは神から発している、そして神に至る、そのことを覚えるとき、私たちは神様のなさることのすべてが最善であると信じることができるということです。作られたもの、被造物に過ぎない私たちが知ることができるのはほんのわずかであり、ほんの一部であるということを謙虚に受け止めていくとき、私たちはすべてのことを神様に委ねていくことができます。そしてそれは決して運命論的な諦めの考えではありません。いや、どうせなるようにしかならない、運命はそのようなものだという考えではなく、天地を作られた神様がすべてを支配しておられる、 そして私たちはそのお方を信じている。それは私たちが世にあって積極的に生きること、歩むことではないでしょうか。さて、そのように天地を作られた神様とだけ言っていますと、何か神様と私たちはもう遠い関係のように思われますけれども、3番目の点ですが、天地すべてを作られた神様、そのお方は私たち一人一人を作ったお方であるということを覚えたいと思います。一章の二節から、順番に天と地が作られる様が書かれています。まあ、今日はこのことについてお話しできませんけれども、順序正しくこの世界を創造されて最後に神様が作ったのは何だったでしょうか。それは私たち人間です。私たち人間を神様は創造されました。神は一章二十七節ですね、神は人をご自身の形として創造された。神の形として人を創造し、男と女に彼らを創造された。そのように、これは2017の方でしょうか、書いています。そして2章4節から再び神様が人間を創造された経緯が書かれています。まあ、これもよく聞く質問ですけれども、なんで 2回書いているんですか。一章で神様は人間を作ったと書いているではないですか。で、二章でなんでまたもう一度人間を作ったとわざわざ書いているのでしょうか。聖書をあまり信じない人は、これはもともと別の神話だろうというような言い方さえするわけですけれども、もちろんそうではありません。創世記には互いに補い合うような二つの創造の記録がある、ということです。で、1章1節から2章3節までと、そして2章4節から2章25節までの2つの記録がありますが、読んで分かりますように、最初の記録は神様が天地すべてとそこにある命あるものを全部作られたという大きな視点からの記録が書いているわけです。で、2番目の記録は神様が最初の人、男と女を作ってくださったということ、そして彼らの住む場所をどのように整えてくださったか、私たち人間の創造に焦点が当てられて書いています。それは本当に大きな全体を見て、そして一人の私たち人間の創造にこうスポットが当たっていくような書き方です。まさに、本当にとても驚くような書き方があるわけですけれども、そういうわけでこの1章と2章は矛盾することなく補い合って、神様が私たち人間、そして私たちの住むこの世界をどのように作ってくださったかということを教えているわけです。私たち人間の創造についての記録は明らかに他の動物、生き物とは違います。他の動物は例えば1章24節を見ますと、神は仰せられた、地は生き物を種類ごとに、家畜や這うもの、地の獣を種類ごとに生じよ、そう一言言われるとそのようになったとだけ書いています。しかし私たち人間については違います。私たち人間は神の形として作られたと書かれています。そして2章には私たち人間だけが神の命の息を吹き込まれたと書かれています。まあ、この意味についてもお話しすればそれだけでかなり時間がいることですから詳しくはお話しできませんが、今日一つ覚えていただきたいことは、すべての命あるものの中で私たち人間だけが創造者である神様と関わりを持っているということ、神様と交わりを持つことができる、いや交わりを持つべきものとして作られたのが私たち人間であるということ、すべての命あるものの中で私たち人間だけが神様と交わりを持つべきものとして作られたということ、そのことを今朝覚えていただきたいと思います。まあ、いつも初心者クラスなんかで話すときに、こういう例えがいいのか分かりませんけれども、 私たち人間が他の生き物と関わることを考えてみるとどうでしょうか。犬や猫を飼っている方は結構いると思います。よく慣れて餌を欲しがったり、時には一緒に遊んだりしてくれます。こっちが落ち込んでると、なんかこっちの気持ちを分かってくれたような気さえします。まあ、鳥もそうだと思うんですね。鳥も賢い動物で、こっちが一生懸命世話をすると反応してくれます。もちろん、私たちは飼いませんが、お猿さんやチンパンジー、ゴリラなんかもそうです。で、先日実家に帰った時、母が亀を飼ってたんですけれども、まあ、亀でも、まあ、餌を欲しがったりそれなりに反応します。でも私は今私の家では唯一ザリガニを飼ってるんですが、あんまりザリガニが餌欲しがるって感じ、まあ、ひょっとしたら欲しがるのかもしれませんが、あまり反応がありません。虫はどうでしょうか。あんまりカブトムシが餌を欲しがるって聞いたことがありません。さらにアメーバとか単細胞生物はどうでしょうか。まあ、もはや飼育しているとも言えませんが、何か反応があるようには思いません。まあ、何が言いたいかというと、私たちが神様の形に作られているということは、神様は私たち人間をご自分と交わりができるものとして作ってくださったということです。もちろんさっきお話ししたように、創造主であるお方と作られた私たちの間には決定的な違いがあります。それでも神様は、私たち人間が神様を喜び賛美し礼拝するように作られ、そしてそのことを望んでおられるということ、そのように私たちは作られている、他の動物とは違うということです。これは逆に、私たち人間は本来神様を賛美し礼拝するために作られた、本来創造主である神様と共に歩むべきものとして作られたということ、そうでなければ私たちは本当の意味で神様の形に作られたものにふさわしい生き方、歩みをすることができないということです。このことについて、古代の神学者のアウグスニスは有名なこんな言葉を残しました。私たちの心はあなたに向けて作られました。ですから私たちの心はあなたのうちに行こうまでは休まることはありません。まあ、これは彼が改心した時の証と言われていますが、私たちの心はあなたに向けて作られました。だから私たちの心はあなたのうちに行こうまでは休まることはありません。天地を作られた神様によって私たちが作られたのであれば、確かにアウグスティヌスが告白したように、神様のもとに帰って神様のもとに憩いを得るのでなければ安らぎを得ることはできないはず。これが聖書が私たちを作ってくだ、神様が私たちを作ってくださったということの一番大きな意味ではないかと思います。で、もう一つの例をお話ししたいと思いますが、この天地創造の神様を知るということは、まさに私たちがイエス・キリストを信じるということにつながるということです。前もお話したかもしれませんが、同志社大学を創設した新島城という人は、聖書と出会って、その中で彼がまず心を打たれたのは、神が天地を作ったということだと書いています。こんなふうに書いているそうですけれども、そして私の好奇心を最もかきたてたのは、上海か香港で発行された 2,3 冊のキリスト教の書物だった。私はそれらを熟読した。いくらか会議を覚えたけれど、またいくらかは畏怖の念に打たれた。以前に勉強したオランダ語の書物を通して、創造者という言葉は知っていたが、中国語で書かれたこの短い聖書の歴史の中で、神の宇宙創造に関する単純な物語を読んだ時ほど、創造者という言葉が胸に響いたことはなかった。私たちが生きているこの世界は神の見えない見てによって創造されたのであって、単なる偶然の産物ではないことを私は知った。創造者であるお方を知るということが本当に私たちを信仰に導いたという証です。逆にですね、いや、キリスト教はいいですね、聖書はいいですね、神様はいいですね、でも 神様が天地を作ったとはどうしても信じられませんという方もたくさんいらっしゃいます。でも、まあ、この新島嬢さんは、まあ、なかなかそんな急には信じれなかったけれども、この神が天地を作られたということが何か心に響いた、まあ、そこからも彼は信仰に導かれたわけです。今朝は神が天地を創造したということを話しましたが、この一つの文章に私たちの信仰のすべてが言い表されていると言っても言い過ぎではないと、まあ、そういうお話をしたわけです。私たちが神様を信じるとは、イエス様を信じるとは、このお方が天地を創造されたお方、ただお一人世界のすべてを作られたお方として私たちが信じるということです。聖書の最初の一文がこのメッセージを私たちに語りかけているということを今朝覚えたいと思います。天地創造されたお方は、そして私たち一人一人を作られたお方です。このお方に委ね信頼して新しい一年を歩んでいきたいと思います。そして神様が私たちのためにこの新しい年を用意してくださったこと、この一年に用意されていることに期待して歩んでいきたいと思います。お祈りしましょう。